天候が不順のためといいますか、体調を壊している方がおられます。どうぞ健康管理に気をつけ、またどうぞ癒しのためにお互いに祈り合いましょうね。まあ、白人だけが集まる教会にね、そこへ一人の黒人の青年が礼拝に行こうとし、ね、受付のところであなたは入れませんと断られてしまいました。まあ、仕方なくですね、戻ろうとすると、まあ、そこにイエス様がおられて、イエス様が言われました。君も入れなかったのか、私も入れなかったんだよと。教会はイエス様が中心です。ですね。皆さんの生活もイエス様が中心です。皆さんはイエス様を追い出してはいないでしょうか。常に自分の生活の中にイエス様を中心として歩んでいらっしゃるでしょうか。ね。教会は人種や国民、性別関係なく集まって主を礼拝するところです。やがて天国では全ての民が集まって主を礼拝いたします。ね、はい、感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。最初に黙示録の13章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所、修法に書いてある通り、では最初に稲富兄弟13章の1節だけ読んでください。
また私は見た、海から一匹の獣が登ってきた。これには10本の角と7つの頭とがあった。その角には頭の冠があり、その頭には神を汚す名があった。
はい、毎月最後の礼拝は黙示録の公開説教、今日は20回目、13章11節からです。黙示録全体は大きく分けると4つの部分に分けられます。皆さんどうぞ修法を見てください。黙示録の構成と書いてあります。まず最初の部分は1章だけです。これは過去に起こったこと、イエス・キリストの十字架と復活、ヨハネのパトモスとルケについて記されています。で次はですね、2章から3章、これが現在起こっていることです。つまり7つの教会を通して教会時代に起こっていること、現在のことが書かれています。今は教会の時代です。そして3番目に4章からですね、19章の5節までです。これはこの後起こることと書いてあります。つまり観覧準備期と7年の観覧期間です。4章においては教会は空中に敬居されています。ですからですね、4章からですね、この19章5節まで教会に関する御言葉は全く出てきません。ですから4章以降に出てくる生徒たちというのは救われたイスラエルの民と救われた異邦人のことで、ね、彼らは教会には属していません。皆さんが敬虔されているなら、この間4章から19章5節までのことはあなたには関わりはありません。で最後は19章6節より黙示録の終わりまで、ここにはイエス・キリストの地上再臨、ハルマゲドンの戦いと千年王国、白い大きな裁きの座と新天神地が記されています。で黙示録は大きくこの4つに分かれですね、全部で黙示録22章までありますが、そのうちの15章、3分の2以上はこれから起こること、空中景挙に後に起こる観覧ですね、まあ、ここで言えば第三期について記されており、今から学びます13章は7年の観覧苦しみの後半の3年半、いわゆる大観覧時代に起こることです。多少理解できましたでしょうか、整理できましたでしょうか。それでは今読みましたところですね、13章の1節、これは前回語ったところですが、 13章の1節から10節までには反キリスト、世界の独裁者が現れ、彼は歴史上でかつてイスラエルを苦しめた全ての国々の特徴を全て持って現れます。この獣は致命的な傷を受け死んだと思われますが、よみがえり全世界がこの獣にひれ伏し、悪魔サタンの道具となって42ヶ月間呆れ果てるような、ね、暴虐を行い、キリストを信じる多くのユダヤ人や異邦人が殉教をいたします。このことが13章の1節から10節までに書いてあるのです。では今日のところをお読みいたします。13章の11節を稲富教で読んでください。
また私は見た、もう一匹の獣が地から登ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物を言った。
はい、また私は見た。この表現は黙示録にたびたび出てきます。新しい幻が出た時に出てきます。もう一匹の獣、これは13章1節の獣とは別のもう一匹の獣が地から上がってきた。最初の獣は海から上がってきました。地というのは宗教界を表します。ですからこの獣は偽預言者と呼ばれます。そのことは16章の13節に書いてあります。それには子羊のような日本の角と書いてあります。つまり外見は優しそうに見えるということです。偽預言者の特徴についてイエス様はマタイの福音書の7章の15節、私を読み出しますが、このように言われました。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。外見は羊のようななりをしています。子羊のような二本の角とあります。竜のように物を言った。竜とはサタンのこと。偽りを語り人々を惑わしたということです。では13章の稲富兄弟12節の全般を読んでください。
この獣は最初の獣が持っているすべての権威をその獣の前で働かせた。
はい、そこまでしましょう。このですね、13章の11節から17節がこの偽預言者のことが書かれているわけですけども、ここにまたという言葉が7回出てきます。でこの7つがこの偽預言者の働き特徴をですね表しているのです。その一つ一つを見ていきましょうですね。いわゆる第二の獣、偽預言者の第一の働き特徴は今読んだところですが、この獣は最初の獣が持っている全ての権威をその獣の前で働かせたとあります。上の13章の4節を稲富兄弟読んでください。
そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。
はい、最初の獣反キリストに権威を与えたのは竜サタンでした。しかしこの第二の獣、偽預言者にですね、預言者は第一の獣、つまり反キリストから権威を与えられ、その権威を振るいます。つまり偽預言者は反キリスト、第一の獣に奉仕する立場を取るということです。では皆さん、ここに何か挟んで少し後の黙示録16章の13節を開いてください。じゃあ稲富兄弟、16章の13節だけを読んでください。
また私は竜の口と獣の口と偽預言者の口とからカエルのような汚れた霊どもが3つ出てくるのを見た。
はい、ここに竜と獣と偽預言者が出てきます。兄弟姉妹、私たちが信じ従う神様は 父なる神様、子なるキリスト、聖霊なる神様の三位一体の神様です。実は三位一体とは神学用語で、その言葉自体はですね、聖書には記されていません。しかし唯一の神様が三位一体であられるということですが、皆さん宗法の裏を見てください。ここに三位一体の神ということを書いています。皆さんと一緒にですね、この部分を声を出してお読みしたいと思います。私が三位一体の神と言いますから、その後皆さんと続けてですね、お読みいたしましょう。はい、三位一体の神、はい、父なる神、子なるキリスト、聖霊なる神が各々別個人の人格的存在でありながら、同一の本質を持っておられ、その道から権威、ご性質、ご栄光に関して全く等しく、またその目的、ご計画において完全に一致しておられ、そして父子聖霊は全知全能であられ、初めもなく終わりもない絶対的存在であられるということです。これが三位一体です、ね、ですから皆さん、三位一体とは何か、ね、このことをよくです、ね、理解しておいてください。私たちの神様はですね、永遠の神様ですが、終わりの時、特に大患難の3年半、竜、悪魔サタンと獣、反キリストと偽預言者の悪の三位一体なるものが出現しますが、この3人とも永遠の地獄の火、ゲヘナの中に投げ込まれます。そのことは黙示録20章10節に書いてあります。どうぞそこを開いてください。第7の兄弟、黙示録20章10節を読んでください。
そして彼らを惑わした悪魔は人硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。
悪魔とですね、獣と偽預言者はですね、ゲヘナの火に投げ込まれ永遠の苦しみを受ける。まあ、順番から言えば、獣と偽預言者が最初に投げ込まれ、それから千年経ってですね、悪魔がその後に投げ込まれます。で、悪魔に追従するですね、ものすべて、イエス様を信じず悔い改めなかったものも同時に投げ込まれると、聖書のですね、言葉です。はい、黙示録13章に戻りましょう。第二の獣、偽預言者の働きを7つ今語っております。その働きの第一は、第一の獣ですね、から権威を与えられ、反キリストに仕える働きをするということです。では第二の働きに行きます。では稲富兄弟、黙示録13章の2節の後半の部分、またから読んでください。黙示録13章12節、ごめんなさい、の後半のまたから。
また地と地に住む人々に致命的な傷の治った最初の獣を拝ませた。
はい、これが働きの2番目です。地と地に住む人々、全世界の人々に致命的な傷の治った最初の獣、これは先ほど言いました反キリストを拝ませると書いてあります。真の聖霊様は私たちにイエス・キリスト様を礼拝するように導かれますが、偽預言者は獣を拝ませるように導くのです。この時点で世界の宗教が統一され、反キリストを拝む宗教だけになり、偽預言者は全世界の人々をますます悪魔礼拝に引きずり込みます。反キリストの背後にいるのが悪魔だからです。堕落した宗教は常に時の政治的な権力に追従しようとします。 教会がこの世と妥協するなら、もうそれはもはや教会ではありません。ではですね、偽預言者の第三の働き、13章13節を読んでください。
また人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行った。
はい、偽預言者は人々の前で火を天から地に降らせるような大きな印を行います。ではここに何かを挟んで第二テサロニケ2章を開いてください。9節から12節までです。第7度見兄弟、第二テサロニケ2章9から12を読んでください。
不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。
はい、不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われますとあります。悪魔も癒しや奇跡や天からの火を降らすこともできるのです、ね、ですから印を見たからといって決してですね、驚いたり、ね、信じたりしないでください。誠の神様の働きは必ず人々に真実な悔い改めの心を起こさせ、神に立ち返らせ得られますが、悪魔の働きは必ず人々を放逐へ、神へのですね、不従順に至らせます、ね。はい、では獣の、第二の獣、反キリストの4番目の働き、黙示録13章に戻って14節から15節の全般まで稲富兄弟読んでください。
またあの獣の前で行うことを許された印を持って地上に住む人々を惑わし、剣の傷を受けながらもなお生き返ったあの獣の像を作るように地上に住む人々に命じた。それからその獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことさえもできるようにし。
はい、そこまでです。第4のまたとあります。第一の獣、反キリストの像を作るように地上の人々に命じて、その獣の像に息を吹き込んで、獣の像が物を言うことができるようにしたとあります。まあ、こんなことがですね、できるのかと人間的には思いますけども、作られた像が物を言う、で本当に魔術的な、ね、力です。この獣の像はですね、エルサレムの神殿に置かれると考えられます。そのことはダニエル書の12章の11節、こういう御言葉があります。私だけお読みいたします。ジョークの捧げ物が取り除かれ、荒らす忌むべきものが据えられる時から1290日があると。つまりですね、イスラエルの人たちが拝んでいる捧げ物はもう捧げられなくなり、荒らす忌むべきもの、反キリストの像が据えられると、神殿にですね、そのような御言葉があります。はい、では反キリストの5番目の働きです。15節の後半の部分を読んでください。
またその獣の像を拝まない者を皆殺させた。
はい、その獣、反キリストの像を拝まない者を皆殺させた。この地上に住む全ての人はですね、獣礼拝をするか、それを拒んで殺されるかのどちらかをですね、選ばなければならなくなります。実はこの黙示録が書かれた時代、 AD100 年頃ですけれども、当時のクリスチャンはローマ皇帝礼拝をですね、強要され、従わない者は殺されていました。まあ、闘技場でライオンにですね、食い殺されたりした、それはローマ皇帝の像を拝まなかったからですですね。しかしながら歴史上かつてこのようなことはたびたび何度もありました。一箇所聖書を開きます。ダニエル書3章を開いてください。 はい、では何箇所かお読みいたしますが、ダニエル書3章のまず一節だけ、ね、稲富兄弟読んでください。
ネブカデネザル王は金の像を作った。その高さは60キュビト、その幅は6キュビトであった。彼はこれをバビロン州のドラの平野に建てた。
はい、飛んで5節から7節まで読んでください。
あなた方が角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープ、風笛、およびもろもろの楽器の音を聞くときは、ひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝め。ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで民が皆角笛、二冠の笛、縦ごと、三角ごと、ハープおよびもろもろの楽器の音を聞いたとき、庶民、諸国語の者たちはひれ伏してネブカデネザル王が建てた金の像を拝んだ。
はい、古代バビロニアの王ネブカデネザルはもう絶対的な権力を持った王でしたが、彼は高ぶって自らの像をしかも金で作り、これを拝むようにですね、全国民に命じました。6節、ひれ伏して拝まない者は誰でも直ちに火の燃える炉の中に投げ込まれる。それで全国民はネブカデネザル王が建てた金の像を拝みました。週末、大観覧の3年半反キリストの支配の時、これと同じようなことが起こります。偽預言者は反キリストの像を作らせ、そこに息を吹き込み、その像が物を語るようにし、これを拝まない者はみんな殺したと、そのように書いてある通りです。ですね。同じことが週末にも起こります。はい、しかしながらですね、12節を稲富兄弟読んでください。ダニエル3章。
ここにあなたが任命してバビロン州の事務を司らせたユダヤ人シャデラク、メシャク、アベデネゴがおります。王よ、この者たちはあなたを無視してあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝みもいたしません。
はい、ユダヤから捕囚として連れてこられた3人の若者、シャデラク、メシャク、アベデネゴはネブカデネザルが建てた金の像を拝むことをしませんでした。怒りたけた王の前に連れてこられた3人はこう言います。16から18を読んでください。
シャデラク、メシェク、アベデネゴはネブカデネザル王に言った。私たちはこのことについてあなたにお答えする必要はありません。もしそうなれば、私たちの仕える神は火の燃える炉から私たちを救い出すことができます。王よ、神は私たちをあなたの手から救い出します。しかしもしそうでなくても、王よ、ご承知ください。私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むこともしません。
この3人は王の前に出て、私たちは拝みません、あなたが燃える火の炉の中に投げ込まれても結構です、その時は私たちの信じる神様が私たちを救い出してくださいます。ここにそうでなくてもね、もし救い出されなくても、これ口語訳がたとえそうでなくてもという言葉なんですね。王よ、ご承知ください、ね、神様が私たちを助けられなくても、私たちはあなたの神々に仕えず、あなたが建てた金の像を拝むことはいたしません。どうでしょうか、皆さんはこの信仰に立てるでしょうか。私たちこの日本でも江戸時代、クリスチャンたちは踏み絵を踏まされました。皆さんもよく知っている通りです、ね、怒りに満ちたネブカデネザルは炉の火を7倍熱くせよと命じ、3人を火の燃える炉の中に投げ込みますが、24、25を読んでください。
その時ネブカデネザル王は驚き、急いで立ち上がり、その顧問たちに尋ねていった。私たちは3人の者を縛って火の中に投げ込んだのではなかったか。彼らは王に答えていった。王様、その通りでございます。すると王は言った。だが私には火の中を縄を解かれて歩いている4人の者が見える。しかも彼らは何の害も受けていない。第四の者の姿は神々の子のようだ。
はい、3人投げ込んだけど炉には4人見える。 四人の第四のものですねは神々の子のようだ。この第四の人が受肉されたイエス様と、まあ、そのように言われていますね。燃える火の炉からですね、神様は金の像を拝まなかった三人の若者を救い出してくださいました。兄弟姉妹、私たちはよくですね、苦しみに合わせないでくださいと祈ります。苦しみそのものを避けたいと願います。しかし神様の方法はそうではありません。神様は苦しみの中からあなたを助け出す方法を取られます。ね、苦しみそのものはクリスチャン誰でも通るんです。しかしその中から神様は助けられます、ね、私たちはあんな苦しみ痛みに会いたくないと言いますけども、神様はその苦しみに打ち勝つ力、ね、その中から助けてくださるのが、まあ、大体神様の方法です。はい、28節読んでください。
ネブカデネザルは言った。ホンベキカナ、シャデラク、メシェク、アベネネゴの神、神は御使いを送って王の命令に背き、自分たちの体を差し出しても神に信頼し、自分たちの神のほかはどんな神にも使えず、また拝まないこのしもべたちを救われた、
はい、このことにおいてネブカデネザルは自らが、ま、の間違いをですね、非を認めて、ダニエル、メシャク、シャデラク、メシャク、アベデネゴの神こそ誠の神であることをですね、認めるのですね。第二次大戦中、日本軍は韓国の教会に天皇アマテラス大神の礼拝を強要しました。それに従わない多くのクリスチャンが殉教しました。でその時書かれたのが有名なアン・リスク女子のですね、たとえそうでなくてもというこの本です。この本のタイトルはダニエル書のこの3人の若者がで、ね、そうでなくてもと書いてあるけども、口語訳はたとえそうでなくてもの言葉から訳されています。この本の一部をお読みいたします。この時点でアン・イスクさんは、ね、ミッションの女学校の学校の先生でした。しかも今日本人はエホバの神ヤーウェですね、誠の神を蔑み、自分たちの日本の神がエホバの神の上であると冒涜も甚だしい行動をしている際である。日本の神を拝まない者は情も情けも理屈もなく、宣教師であろうが牧師長老であろうが構ったものではない。一旦神社参拝拒否だと分かると、強盗や売国土と同じく迫害や拷問を受けなければならない。このミッションスクールにもですね、その偶像を拝むという命令が下ったのです。私は空を見上げた。そして心を大きく開いて昔のことを考えてみた。ことに旧約聖書のダニエル書に書かれている今日とちょうど同じ事件が起こった時のことをしみじみと心の中に描いてみた。あの時と同じように日本人はその八百万の神々を偶像化して、それを全東亜に強制的に広めるために、都市や郡や村々にまで一番高く良いところに日本の神社を建てて、管理たちに強制参拝させた。そして学校や官庁や各家庭に至るまで神棚を配り、強制的に拝ませているのである。ついには教会の聖壇にまで神棚が置かれた。十字架の上に神棚を置くように強要したのです。クリスチャンたちが礼拝する前に、まず日本の神棚に再敬礼をさせるため、啓示を教会に配置した。日曜日になると各教会に刑事たちが鋭い目を光らせて信者の行動を監視していた。時には制服の警官が聖壇に立って信者たちを見下ろしながら、タバコを口にくわえ目を光らせている。もし牧師が反対するか不遜な態度に出たら、すぐ引っ張っていって耐えきれないほどの拷問にかけ半殺しにするのであった。その牧師や伝道者が引っ張られていくと、その家族たちには配給を全然やらずに飢えさせ虐待を重ねている。 このために人心は乱れ、弱い者は日本人の犬となって、日本人よりももっと悪辣になり、弱い者は強い者は殺され、一般民は日本人を悪魔のように心の中で憎み呪うようになってきた。そうなるのも当然なことである。もう少し読みます私は高く広い大空を見つめながら歩いた。そしてダニエル書に書かれたあのシャデラク・メシャク・アベデネゴがバビロンの王ネブカデネザルの前に立って答えた言葉を口の中で繰り返した。たとえそうでなくても。ダニエル書3章18節、それはたとえ神様が彼らを燃える火の中から救ってくださらないために焼け死んでもよいという意味である。そうだ、たとえ神様が私を日本人の手から救ってくださらないために殺されても、私は日本人の偶像に再敬礼をしてはならないのだ。イエス様に救われたこの身がイエス様の父なる神様以外のどの神にひれ伏すことができよう。私には火の燃える炉が目に見えるような気がした。私は声を出して、私は私を救ってくださったイエス様以外にどんなものをも拝まないということをはっきり言っておきますと言いながら、イエス様にすがるように祈りつつ歩いた。もう少し行きますですねもういよいよその偶像礼拝の前に立つんですね。突然大きな怒鳴り声が上がった。気をつけ。子供と共に山の上の大群衆は列に沿って直立した。号令はまた大きく響いた。誠の生き神であらせられる天皇陛下と天照大御神と皇太神宮八百万の神に向かって再敬礼。大群衆は残らず半身を厳かに曲げて、頭が地にやっとつかない程度に一斉に再敬礼をした。一番前に立っている私は誰もが見えるところで直立したままで顔を高く空に向けていた。波立っていた不安の悩みや恐れはいつの間にかきれいに去って、ただ静かである、はっきりした意識が責任は果たしたとささやくように感じられた。偶像礼拝を今日する中で、このアインスクさんは、ね、偶像礼拝をしなかったために、まあ、当然のことながら教職を追われ、ね、日本の官権から追われることになります。しかしその中でさまざまな奇跡を体験する。この奇跡の内容がですね、まあ、この本の中に書いてあります。皆さん読まれたでしょうか。この本が出た時には日本のクリスチャンの間でベストセラーになりましたですね。まあ、読みたい人はお貸ししますので、どうぞ読んでください。そのような歴史がですね、私たちのこの日本にも身近にあったということなのです前にも語りました、神の子クリスチャン巨大姉妹、私たちがですね、どんなに法律や上からの権力によって命じられてもできないことが3つあります。第一、神を否定することはできません。共産主義者は神を否定します。神などいないと言います。神を否定することはできません。2番目、偶像を拝むことはできませんですね。神以外のものを拝むことはできません。第3、イエス・キリストの福音を伝えることをやめることはできませんですね。このために私たちの先輩クリスチャンは多くの犠牲を払いですね、血を流し命をですね落としました。兄弟姉妹、私たち今の信仰はそのような先輩の上に、そのようなクリスチャンによって築き上げられて受け継がれているのです。だからあなたの持っているその信仰には多くのですね、先輩のクリスチャンの血が流れていると、殉教の血が流れていることを覚えてください。そのようにして私たちの先輩は信仰を守っていったのです、ね。はい、では獣の働きの6番目に行きます。黙示録の13章ですね、16節を読んでください。
また小さいものにも大きいものにも、飛んでいるものにも貧しいものにも、自由人にも奴隷にも、すべての人々にその右の手からその額に、その額下に刻印を受けさせた。
はい、6番目です。 小さいものにも大きいものにも、まあ、身分のいかんにかかわらず、まあ、大人も子供もということ、富んでいるものにも貧しいものにも貧富の差にかかわらず、自由人にも奴隷にも、どんな立場にある人にも、全世界のすべての人に、右の手か、この右の手ですね、か額に刻印を受けさせると書いてあります。でこの時点ですべての人は自分が神の支配にあるかサタンの支配にあるか、ね、どちらかを選ばなければなりません。刻印を受けるということは、反キリスト、獣がキリストであるということを受け入れることなのです。この刻印とは何か、まあ、正確にはまだ分かっていません。 IT 技術の進歩とともに人間に、ね、移植される極小の高性能のコンピューターチップで、その人独自の記号を持つものと考えられます。このコンピューターチップによって、刻印によって、その人の全ての情報、経歴、収入、家族構成、財産、完全にですね、コントロールされ、ね、掌握されていくのです。そのようなチップがですね、あなたの体の中に、あなたじゃないですね、あの信じないものの、受け入れるものの体の中に埋め込まれます。これがあのですね、反キリストの6番目の働き。では7番目いきます。17節読んでください。
またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は、誰も買うことも売ることもできないようにした。
はい。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字、これは後から出てきます。持っているもの以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。この刻印がなければ、あらゆる経済活動ですね、買うことも売ることもですね、できなくなります。人類の歴史上、いまだかってこのような法令が出されたことはありませんでした。つまりですね、全生活権を奪うというね、刻印を受けなければ、すなわち死に至るというものです。サタンは人間に完全な服従を要求します。食べるために、生きていくために、良心を折り、サタンと運命を共にさせられるということです。これらはすべて、愚かにもですね、人間が神様を拒んで、神からの自由を求めた、まあ、結果でもあるのです。しかしながら、巨大姉妹、刻印を拒み、そのことによってですね、殉教したとしても、天国では永遠の命が与えられます。一箇所聖書を読みます。エペソ1章を開いてください。13、14節を読んでください。エペソ1章の13、14です。
この方にあって、あなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことにより、約束の聖霊をもって証印を押されました。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証です。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたれるためです。
悪魔サタンは自分のものだとですね、刻印を受けさせますが、巨大姉妹、皆さんは、私はイエス様のもの、イエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じ受け入れたその瞬間、あなたはここに聖霊の証印を押されると書いてあるのです。ね、ちょうど家畜にですね、所有者である夜勤を押すようなもの、所有権が誰のものであるか、あなたがうちに聖霊の証印を押されていることが神のものであるということの印です。ですね。これがですね、私たちが天国御国に入り、その祝福を受け継ぐことの保証ですと14節に書いてあります。これはですね、神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。黙示録13章に戻りますが、ここまでですね、このように第二の獣、二世預言者は第一の獣、反キリストとともに、ここに7つの働きをすることが記されています。まあ、簡単にまとめますと、第一の獣、反キリストに奉仕します。2番目、 反キリスト獣を拝ませます。3番目、人の前で火を天から降らせるような印を行います。4番目、反キリスト獣の像を作らせ、その像が物を言うことさえできるようにします。5番目、獣の像を拝まない者を殺させます。6番目、すべての人の右の手か額かに刻印を受けさせますですね。そして7番目、刻印を受けたい者のですね、生活権を奪ってしまいます。でこの7つです、はい、で13章18節を祈る御教練です。
ここに知恵がある。知るある者はその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからである。その数字は666である。
刻印には距離しまい、その獣の数字が書いてあるって書いてあるんです。でこの数字が666だって書いてある。ですから666にあなたの独特の番号が次に来るわけです。666なんとかとなるわけです。あとがあなたのオリジナルの番号で、最後に666がついてあるのがですね、これがですね、反キリストの所有だということを表し、666あなたの番号と、そう書いてある。でこの、反キリスト獣の刻印の数字が666ということなんですねここに知恵がある。17章の9節にも同じ表現がきます。まあ、秘密を解くための霊的な知恵ですが、資料のあるものはその獣の数字を数えなさい。その数字は人間を指しているからです。だからサンキリストというのは一人の人物です。人間です。もう今ですね、この地上のどこかに生存しているかもしれませんですねでは666では何を意味するのか、まあ、一つの考え方としてですねまあはっきりこれだと分かっていませんが、一つの考え方としてヘブル語や、まあ、旧約聖書はヘブライ語で書いてあり、新約聖書はギリシャ語で書いてあるわけですが、ヘブライ語やギリシャ語にはアルファベットに数が当てはめられています。例えばギリシャ語は初めはアルファ、オメガですね、ガンマとなるわけですが、でアルファ、ベータ、ガンマで最後がオメガですが、アルファは1です、オメガは2です、ガンマは3です。イーターとイオーターというのが10で、ローが100、最後のオメガが800になります。クリスチャンを迫害したローマ皇帝のネロというのがいます。でこれをネロン・カエサルというのをギリシャ語で書いて、そのアルファベットに数字をですね、当てはめて合計すると666になるんです。そのようにですね、もうヘブライ語も同じなんですけども人物の名前をギリシャ語で書いて、ギリシャ語のアルファベットには数字がありますから、その数字をですね、それぞれのアルファベットの数字を合計すると666になる、そのような名前を持った人物が反キリストだと、そういう説がですね、まあ、ありますですねしかし、まあ、この666が果たしてそうなのか何をするのかはですね、まだ分かっていませんですね。しかしながら去年しまい、まあ、本当に、ね、私たちクリスチャンにとってもですね、まあ、この世の人にとって大変な時代が、まあ、やってくるということをよく承知し、空中に景気をされていればこの時は通りませんからですね、何よりも皆さんはイエス様にきちんとつながってですね、死とともに天国に上げられる民となってください。では今日はここまでにいたします。